主の皆を心から賛美いたします。イエス・キリストはもう一度、昨日も今日もとこしえにかからないことです。私たちの罪のために十字架にかかって死んでいらっしゃり、そして3日目に蘇ってくださいました。この主にですね、今日も期待をしながら、共に御言葉から見ていきたいというふうに思っています。8月もですね、今週で、最後になります。最後の週ですけどもね、ちょっとね、雨がひどかったですね。暑かったと思えばですね、集中豪雨ってちょっとね、いろんなところが大変な状況になっていますので、ぜひ覚えてね、お祈りをしていただきたいと思っています。それからですね、今ですね、ちょうど吹田でですね、ペトロ・クボタ牧師の奥様、みどりさんのお母様がですね、実は今週の先週の水曜日に召されたんですね。浅井さんという方ですね。それでどうしても親族が集まるのが土日なので、昨日前夜式で今日昇天式が行われています。でゆりちゃんは今日は小学の奉仕で行ってもらっているんですね。ですので、ノンクリスチャンの家族が多いので、ぜひ救われるようにですね、お祈りしていただきたいと思います。一言ねお祈りしたいと思いますので、皆さんも心を集めてください。愛する様、ありがとうございます。11時半から、久保田みどりさんのお母様ですけども、浅井さんの昇天式もされていることをありがとうございます。式をされている久保田牧師の上に特別に見ておいてくださって、イエス様、その祭場そのものをあなたの臨在で満たしてください。まだイエス様を知らない多くの方々がいらっしゃいます。一人でも多くの方々にイエス様のことを伝えられればということを久保田牧師も語っておられました。聖霊様が豊かにご支配してくださって、この昇天式一つ一つを導いてくださって、天の希望を開き、また、再び主と会えるその望みがこの参列されているその未信者の方々、特に家族の方々のうちに豊かに表されていくことができるように、救いという素晴らしい恵みの技がこの昇天式を通して豊かに表されていくことができるように、主を助けください。すべてを導き、すべてを支配する主が豊かに働き、御業を成してください。総学の放送をしているゆるちゃんの上にも油注ぎを与えてくださって、特別賛美や、賛美歌、聖歌など一曲一曲を聖に導かれて総学していくことができるように助けください。主が御業なさることを記載します。感謝してイエス様の名前としてします。アメン。後からですね、素晴らしい証を聞けると思いますね。久保田牧師はお葬式で大胆に福音を久保田牧師というか、主の十字架のお葬式の昇天式の場合はもう伝道会になりますからね。だから皆さんの家族がね、召された時に主の十字架の牧師に頼む時はもう大胆に福音が語られるものだということを皆さん理解して頼んでいただきたいというふうに思います。ですね、本当に私もね、おじいちゃんがね、見せた時に不思議だ、ね、そう不思議だったんですけどもね、仏式の前に私ただ挨拶行くつもりだったんですけども、ところが短い昇天式になってしまってですね、親族の方々だけにですね、仏式のお葬式の前にキリスト教の昇天式をやるっていうですね、本当に恵みの時を与えてくださってましたけどね、本当に神様はですね、いろんな機会を用いてですね、人が確かにいなくなることっていうのは悲しいことですけども、でもその方は救われているので、最も素晴らしい場所に行っている、天国を持っている私たちがその希望を伝えることっていうのはすごい素晴らしいことなんだ。結婚式とかそこか、いわ昇天式っていうのはそういったね、本当に神様の愛を伝える、希望を伝える、とても大切な場所だというふうに思っています。で今回もね、多分いろんな方々が救われるんじゃないかということですね、期待してますのでですね、祈りつつ礼拝始めていきたいというふうに思っています。それからですね、9月にはですね、ニュージーランドにチームが出ていきます。で不思議な形の中でね、秋元部長お話されたと思いますけども、示されて、行ってね、ただ行っただけでいろんなところで、いわゆるその、礼拝できればいいかなと思ったんですけどもね、教会からの、招きが起こってですね、いろんな代わりが開かれてきてですね、働きが広がってきてますね。で神様の御声に聞き従うって働きっていうのは、示されたことに一歩従うと、実は私たちがまだ見ていない素晴らしい神様の計画をその中で見ていけるんですね。で今回のだからニュージーランドチーム、初めてチームが足を踏み込みましたけども、素晴らしい神様の計画があるので、ぜひ皆さんね、覚えてお祈りをしていただきたいというふうに思っています。それからですね、10月の、6日ですね、これはですね、10月の最初の日曜日、 なんですけども、あの世界で心を一つにしてイスラエルの平和のために祈るですね、そういう日なんですね。で今年はですね、10月の6日日曜日ですね。で、主の十字架ももちろんその働きに賛同してますし、兵庫もそれから和歌山も福井もそれに賛同する形になりますので、10月6日の第一礼拝から夜のカリスマ礼拝まで必ずイスラエルの平和のために祈るということを礼拝の中で持ちますですね。ぜひ皆さんもね、お祈りで、これチャーションの前のね、ジャックヘッド牧師がいわゆる、呼びかけて、世界中の方々がですね、ネットワークを作ってですね、だから同時に世界で同時に一緒のために祈るということをですね、まあ、聖書なんかですね、イスラエルの平和のために祈りなさいって書いてあります。でイスラエルのための平和に祈るということはすごい大切なことであるということですね。ここで平和を覚えていただきたいと思います。これからね、週末のリバイバルの働きに向かって、このイスラエルっていうのは一つ大きなポイントになってきますので、この平和のために祈る。それからね、まだはっきり聖書で示されていませんけどもね、日本人が失われた十部族の可能性は高いというふうに私は思っていますね。でそうなってくると、イスラエルの平安のために祈る事柄というのは日本人にもいろいろ関わってくることかなと思っていますし、日本人がイスラエル人ね、失われた十部族であるならば、週末の時にはね、イスラエルに聖書の言うことを帰還している形になるんですね。でそうすると日本にいないってことになりますね。で日本にいないってことからはいくつか、ね、考えられますけども ね、一時期は日本沈没という映画が入りましたけどもね日本ほど地震が多い国はないでしょ、ね、そういった災害によって住めなくなる可能性がありますし、実際今でもこの間の東日本大震災で福島の原発の周りは今でも人が住めない状況になってますね。ですからそういう事柄が起こってくるのかよく分かりませんけどもね。ですからイスラエルのために祈るって事柄は特別なこの週末の代に生きている私にとってもとても意味があることだと覚えております。そしてその10月6日の日曜日の夜、東京カリスマ聖会なんですね。で東京カリスマ聖会を一応日本で のイスラエルの平和のために祈る集いの集会になります。で今までですね、一応その多分奥山さんが窓口で、それからジェイニーなんとかさんの女性の方だったんですけども、その方が日本の責任者だったんですね。で、まあ、その方と市の十字架の方が仲が良かったので、いわゆるその、まあ、日本 の世界でね、イスラエル平和のために祈るその日本の支部の中に、まあ、市の十字架のスタッフの方がいたんですけども、ここ2年ぐらいは、いわゆる日本で その集会というのが行われていない。で今年もそれの予定がないということだったので、まあ、去年は急遽東京アンテ教会 そのやっぱ同じ東京カリスマ聖会がそういう形だったんですけども、もう今その中心の人がいわゆるこっちの主の十字架に、まあ、御子支部の方なんですけどもね、その方がもういわゆるこっち の日本の事務局になってしまったんです。だから東京アンテ教会が一応イスラエルの平和のために祈る事務局になってしまいました ですね。ですので、この東京カリスマ聖会でそのイスラエルの平和のために祈る集いにする形になります。でこれは一応超教派でします。だから一般の方々にこう他教会の方々にも連絡する。で今回ですね、新井浩二先生とそれから大川つぐみ先生が二人ですね、日本を代表する僕先生が奉仕をしてくださることになりましたし、 ECI ヨーロッパのね、イスラエルの政治的に応援する応援サポートする団体のトマス牧師がビデオレターを送ってくださる予定になっていますね。ですのでこのためにもぜひね、覚えてお祈りいただきたいと思っています。この中でいろんな方々が代わりが開かれてくると思うし、イスラエル関係でさらに代わりが開かれている方々が出てくると思うんですね。でさらにね、超教派の動きっていうのが日本のキリスト教会なんかにおいても動き始めてきましたので、ぜひですね、覚えてお祈りをしていただきたいと思っていますので、よろしくお願いをいたします。それではですね、それからですね、安らぎの、応募の13章の応募がですね、昨日で締め切ったんですね、まあ、昨日までなんか音源だけだったら受付してたみたいですけどもね。で兵庫から一応14曲かな、 応募しました。そのうち新曲が4曲と5曲と2曲だから11曲かな、新しい曲をですね応募しました。まあ、イリちゃんとマミちゃんにはね譜面書いてもらうのですごく大変な目してもらいましたけどもね。私も東京に帰ってから娘たちと2曲作ったのでですね、ただどっかで聞いたようなメロディーなのでなんか分かりませんけどもね、ただ本当に信仰の意味で、ね、できたのでぜひ覚えておいてください。この後ですね選定がなされてです、今300ちょっとかな、330か340くらいだと思いますけどもね、まあ、350曲くらいだったら秋元節聞けるって言いましたけども、もう多分これからもっと増える形になっていくので、一次審査みたいなのがあるそうです。一次審査でね残ったものを聞くみたいな形になってくると思いますけどもね、まあ、御心のねいつも祈られてますけどもね、その中から77曲選出されますから、御子の曲が選曲されるようですね。まだ兵庫からね応募した曲もですね、御心ならね歌手に乗るようにお祈りしていただければと思います。それでですね、今日も、ヘブル人への手紙の連続公開ですね、今日は34回目になります。今日は13章の9節から16節で、今日はですね、テーマとして、宿営の外に出てっていうことをですね、一つのポイントとしながら見ていきたいというふうに思っています。でヘブル人の手紙はですね、多分来週で終わると思われると思いますけどもね、ヘブル書の手紙が終わったらそのまま続けてですね、ヤコブ書の方に入っていきたいなと思っています。で早速御言葉に入っていきますけども、ヘブル書の13章の9節をお見せします。さまざまな異なった教えによって迷わされてはいけません。食物によってでなく恵みによって心を強めることは良いことです。食物に気を取られたものは益を得ませんでした。でここでですね、このヘブル書の著者はですね、この、ユダヤ人クリスチャンに関してですね、さまざまな、ね、異なった教えには惑わされてはいけませんよってことを伝えていま す、ね。で異なった教え、異端的な教えですね。でその中心の中にここで言っているのは食物です。で食物に関して、いわゆる、当時の、ユダヤの社会の中に、それからもちろんギリシャの社会の中にもですね、ヘレズム文化の中にも、いわゆるある食べ物は食べていいけども、ある食べ物は食べたらダメだとかっていう、そういった教えがあったと思います。そしてね、その食べ物を食べない、食さないことからが実は霊的に優れている、優れているんだっていうふうな、いわゆる教えがあったんですね。で霊的に優れているってことは何かっていうと、食物っていうのが、これあんまり表現的に私使いたくありませんけれども、いわゆる宗教的な立場を持つような、位置を持つような、そういった、ね、教えがあった。だからあることを食べる食べないというこの教えが、いわゆるヘブル、ユダヤ教とか、いわゆるギリシャ教、ギリシャにある教えの中にあった教えの、宗教的な教えの中心の中にそういった教えが紛れ込んでいたということです。ですね。で、それと同じようにユダヤ人クリスチャンになった方がですね、ミッシャン育児の方々ですけども、その方々の中にもいわゆるそういった異なった教えがいっぱいあるので、気をつけろって言ってるんですよ。これはね、ぜひ覚えていただきたいと思います。で新約聖書の中に関しては、この食物の事柄に関しては他の、ね、パウロの手紙の中でも触れられています。ですからやっぱそういう教えがですね、根強くあったと思うんです。そしてそれがいわゆる何かを食べないということからが特に霊的に優れていて、素晴らしいことだなように教える教えだったらしいですね。でそれに関してこのヘブル書の著者は、そんなことは全くないんだってことです。反対にそういう異なった教えによってあるものを食べたり食べなくたりすることからというのは、これは正しい教えにぶつかってくるんだってことを言っています。だから気をつけろってことを言ってるんですね。 ね、食物に気を取られたものは益を得ませんでしたから、祝福を受けなかったということですね。はい、そしてね、でそのね、あのいわゆるこの食物というのが、いわゆる、まあ、宗教的な、いわゆるあの儀式とか、そういったものの中心にはないということからを説明するために、10節、11節の御言葉を、で説明してるんですね。で私たちには一つの祭壇があります。幕屋で仕える者たちはこの幕屋から食べる権利がありません。動物の血は罪のための備え物として大祭司によって聖女の中でも、聖女の中まで持っていかれますが、体は宿営の外で焼かれるからですと書いてあります。でこれで何かというと、食物のことを例え出しているんですけども、まあ、今日もあの主題になってきますけども、宿営ね、あのこのヘブル人の手紙が書かれた当時ね、まだあのエルサレムに神殿があったと思います。で当時からするとこれは宿営ということは神殿のことを指します。で神殿が、いわゆる立つまでは彼らというのは皆さんご存知のように天幕生活をしていましたね。ですからこの宿営というのは天幕のことを指します。でその中でいわゆるこの11節で、動物の血は罪のための備え物として大祭司によって聖女の中まで持っていかれますがと書いています。で大祭司が聖女の中に持っていくものは何かというと、皆さんご存知、これは大食材日、いわゆる年に一度イスラエルのすべての罪を贖うために、いわゆる幕屋だったら幕屋の中心に聖女が、ね、ありましたね。でその聖女と死聖女とがあって、死聖女の中に大祭司が年に一度だけその生贄の血を持って入るんです。そして全ての罪を贖いをします。だからあの血というのはこの宿営の中に、持っていかれる。しかしその血を注ぎ出す体ね、動物の体というのは何かというと、宿営の外で焼きなさいという記述なんです。肉はね、でこれは何を意味するかというと、血によって全ての罪を贖います。体はあの罪のための生贄でしょ。生贄というのは罪の身代わりです。ということは肉そのものが罪そのものになるんです。だから旧約時代の生贄ってそういう意味ですよね。あの罪悪の生贄とか罪のための生贄は罪を何か犯すでしょ。私が旧約時代に来とったらノブさんに、ね、ガチャンって言ったらボール狂ったから、あの最初のとこ行ってすいません、私はあの住吉兄弟にねボールが振るってしまいました、すいませんって言って生贄持って行って捧げる。最初はそれを受け取ってくださって、あのそれを、血を取って、そしてあの体はその外で焼いて煙にして、血と脂肪というのは神のもの、肉と内臓は汚れたものとして、いわゆる宿営の外で焼きなさいと書いてある。でそれは何かというと、その体そのものがいわゆる罪そのものって汚れたものになるんですよ。だからなぜ体を外で焼く、宿営の外で焼くかというと、罪そのものが罪、あのイスラエルの罪を贖うから、罪がイスラエルに入らないためって、そういった意味合いがあの旧約の中の儀式で、その意識 の, あのいわゆるその、祭儀の中に含まれているんですよ。わかります、ね、だからあのその、体と汚れたものとして宿営の外で焼かれている。だからいいですか、食物を食べる食べないということからっていうのは、あの宗教的な中心にはないんだってことを、あの著者は言ってるんです。この中でこれは、ね、ぜひあの覚えてあのいただきたいというふうに思います、ね。私たちは、ね、その異なった教えに対する対抗する大きなポイントは、もうこれ間違いなく神の言葉です。 で神の言葉はちゃんと私が学ばなくちゃいけません。解釈しなくちゃいけない部分もあるので、そのまま理解できるものもあれば、私が学んで解釈して理解して受け取っていかなくちゃいけないものもありますよね。だって酒を飲んではいけません、酒を酔ってはいけませんって書いてるから言わなきゃいいやろってもう私も最初思いましたもんね。酒に酔ってはいけませんって書いてるけん、酒に酔わなければ飲んでいいやろみたいなね。でも他の見るといわゆるの酔ってはダメだし、いわゆる有効遊びで飲んでもダメだし、それから泥酔してもダメだって、だからいわゆる それから精霊に満たされることと酒に酔うことって対比されてるでしょ。であれは良いことと悪いことの対比だから、でそういう聖書から見るならば、やはりお酒は薄めの缶がいいじゃなくてねお酒は聖書から見るならダメだって分かるじゃないですか皆さん。だから私たちの基準というのは聖書で何と言ってるかってことです。でこれがね、実は異なった教えから私たちを守る、そして私たちが神の子供としてクリスチャンとして祝福を受けるのはポイントだという言葉です。で多くの方々が神の言葉の祝福を受けないのは、神の言葉を結構ね、自分が都合よいように解釈してしまう、解釈がね、正しければいいけど間違った解釈だったら、実はその解釈が神の祝福や恵みをとどめるんです皆さん。だから気をつけましょう皆さんね、これで覚えていただきたいと思います、ね、だからいわゆるそのことを説明しながら食物を食べること食べないことからっていうのは、だって新約的に神の言葉によって作られたものを全て清められてるっていうでしょ、イエス様、新約の時代ね。だから何を食べる何を食べないか問題じゃないってことなんですよ。で要は信仰なんですよ皆さん、これね、ぜひ覚えて、だって立法から信仰に変わったんだもんね、これで覚えていただきたいというふうに思います、ね、これで覚えていただきたい。そしてね、そのことを11節11節で言っていますね。そしてね、ですからイエスもご自身の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。でイエス様もどこで十字架にかかったかというと、ご存知のように、まあ、いわゆる彼らが清いと言われているいわゆる神殿エルサレムの市内でイエス様は十字架にかかったわけじゃないんですよ。そのユダヤ人たちに裏切られ、恥ずかしめられ、罵られて、イエス様はそこからカルバリの丘で、これはエルサレムの郊外になるんですよ。で、何かというと、十字架にかかれた。いわゆるそのユダヤ人たちにとっては、神殿、天幕、宿営する場所、これは神と交わる場所なんです。だからここは聖なる場所として彼らというのは誇っていたんです。でこっちは汚れている場所、実は彼らが汚れているって場所でイエス様は十字架にかけられたんです。なぜかというとユダヤ人たちはイエス・キリストの十字架の復活を受け入れなかったからです。ところがここにね、深い神様の摂理があったんです。で彼らが汚れているっていうその場所で、宿営の外でイエス様が十字架にかかって血を流し、全ての罪をあがない、全く罪がないイエス様が生贄によって下げられたんです。永遠の生贄が下げられた。でそれで何かで罪のあがないが完成したんです。だからここにいる方だけじゃなくて、ユダヤ人にとって汚れてるということで、異邦人全ての方々に救いが起こるようになったんです。これをね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。だから中心は何かというと、異なった教え、食物じゃないんだってことを言ってるんです皆さん。そんなものに何か惑わされてはダメなんだって。あなた方が見るべきものは何かというと、宿営の外で門の外で十字架にかかれて救いを全うされたキリスト御神なんだって。彼に目を向けるんだって。で彼に耳を傾けるんだって。そして彼に従うんだということをこの中で語っているということをぜひ覚えていただきたいと思います。でイエス・キリストを信じた方々は例外なくこの宿営という場所から出て、イエス様を信じて新しい救いという永遠の命の道の中に導かれたんです皆さん。だから例外なく皆さん全てです皆さん、覚えてください。でも神様はそこからさらに私を祝福するために イエス様に似た者として神様に従う道を神はこれから導いていかれるんです。でイエス様を信じても皆さんね、だから文脈的にはこれはユダヤ人クリスチャンに言ってるところですから、ユダヤ人クリスチャンが再びね神殿があったので、そこで何や生贄が下げられて礼拝が下げられていた。でね、日曜日は礼拝しながらね、クリスチャンとして礼拝しながら、いわゆる神殿を礼拝しながら生贄を下げていた人たちがいたの、ね、ユダヤ教的なその教えに、その枠の中にいつまでもとどまるなって。でそこでの生贄はすでにキリストの十字架によって全ての罪というのは贖われている。あなたがいる場所はここじゃないってことを言ってる。立法じゃないんだって。恵みによってね、信仰によって救われたと書いてありますから、ここにしっかりと踏み出せってこと。だから宿営の外に出て行ってって書いてある。そうですから、13、ですから私たちはキリストの恥ずかしめを身に負って宿営の外に出て身元に行こうではありませんかって締めてるんです。でこれは時代的な背景を見る必要があります。先ほど話したように、こう直接的にはこの、ユダヤ人クリスチャンに語ってるでしょ。そして、彼らが宿営から出るということは、なんかユダヤ教のコミュニティから出るということを意味します。それから当時はまだローマ帝国の支配下にありましたし、ただユダヤ教というのは当時まだ認められたんです。ローマ帝国の宗教としてユダヤ教って認められたんですね。でそれを出るということからは、いわゆるローマ政府に対しても、の権威に関するとぶつかってくることがあるんです。でそこから出るということからは、キリストがユダヤ人から恥ずかしみを受けたと同じような事柄が通るということなんです。だから背景的にはそういう状況というのがある。だから十字架を追うぞということです。しかしそれが何かというと、本来イエス・キリストを信じる者が歩むべき道なんだということを言っています。だからここにとどまるなということです。宿営にとどまるなって。すでにここは何かというと、本来なら聖なる場所だったけども、その聖なる場所としての機能を果たしていない、ね、だから信仰の歩みを踏み出したので、信仰の道を踏み出し続けていけってことを言ってるんです。ここから、ね、こっちに戻るなって。これを、ね、言ってるってことを覚えてください。で、これを私たちに適用します。ね。ね。まあ私たちの場合は、皆さんが拠り所としているところ、どこでしょうか。神なり神の言葉にしっかりと拠り所を置いてるでしょうか。だったらアーメンです、皆さんね。でも時々私たちはね、もう私もありますけども自己中心、ね、で自分の計画持ちやすいですね。神の計画は最善だって分かってながらね、なんかこうしたいああしたいってですね、昨日も先週私火曜日から東京に行ってたんですけどもね、こと細かく予定が組んであってですね夏休みというか、もう家族と交わったんですけど、若干ちょっと金曜日ぐらいですね、木曜日ちょっと向こうのキャンプに参加してですね、腰と膝痛めちゃってですね、金曜日全く動けなくなってしまいましたけどもね。それでも土曜日計画あったから、その妻の計画通りに行ったんですね。ただ最後ちょっと疲れてきてですね、ちょっと気分が悪くなってきてね自分の計画、自分が思うとにやれると人ってすごく満足するんですよ。そしてすごく安心して何かをすることができるんです。でも覚えてください、私たちの計画とかそれは自己満足点もあるかもしれませんけども、神の計画は最善であり、神を中心とした意味が最も素晴らしい人生なんです。しかしもし私たちが神様を信じていながらも自己中心的になったり自分の計画にとどまると、ここで言うなら宿営の中にいるってことなんです。 宿の中にいるってことなんです。皆さん、でそこから出て行けって言ってるんです。皆さん、神はもっと素晴らしい人生を用意している、神はもっと素晴らしい計画を持っているって。だから神様に信頼して新しい世界に踏み出せ、脱皮するわけじゃありませんけどもね一歩一歩で、私たち洗礼の意味で語られているでしょ。で神様が本当に素晴らしい祝福の領域をこの群れに、教会に、皆さんの人生に用意しておられる。でそのためには私たちはとどまり続けるんじゃなくて、とどまるのは神の言葉と神に従う歩みにとどまって、私たちが一歩一歩踏み出していく必要がある。神様に従って、そうするときに神が備えた素晴らしい計画、祝福というのがどんどんどんどんどんどんどんどん開かれていくんです。皆さん、新しい事柄が始まってくるんです。皆さん、でも聖書に書いてあるイエス様のでしょ、新しいブドウ酒は新しいカーブロックにいなければならない、でも古いものは良いって言ってしまうんです。皆さん、今まで私たちが馴染んできたことから、今私が持っていたものっていうのがどうしてもそこに自分を置きやすいんです。皆さん、ダメですから、私たちは、私たちの祭壇というのは何かで、キリストが欲しいんです。皆さん、ですか、このキリストに私たちは信じて信仰を持ったので、信仰の歩みをするんです。皆さん、ですか、ね、覚えてください。だから祝福の存在、だから皆さん、もしね自分の計画を持っていて、それが神からの計画と一致したらいいんですよ。皆さんね、だから神の計画だからね。でも神の計画でないものを私たちがいつまでも握って、これがいいんだ、これがいいんだ、こうするんだ、これやりたいんだって皆さん思ってると、ここで言うならば、机の中にとどまっているって形なんですよ。でそれは何かと、皆さんを祝福しないって言ってるんですよ。これはね、ぜひ覚えてですね、私たちはですね、ね、ここからね、ここから、ね、罪の世界というところ縛りから、私たちは恵みによって、十字架によって、信仰によって救われたんです。皆さん、ですから私たちはキリストの恥ずかみに負って、主権の人で身元に行こうではありませんかって、キリストの身元、キリストと共に歩もうではありませんか、キリストに従っていこうじゃありませんかってことを言ってるんです。皆さん、これをね、ぜひ覚えてあれいただきたいというふうに思います。その時ね、神がこの私たちの人生を持っている素晴らしい神の恵みと技がね、表されていくということを覚えてくださいですね。でそのことを語りながら、私たちはですね、この地上に永遠の都を持っているのではなく、むしろ後に来ようとしている都を求めているのですがですね。でここでね、宿営の外に出る事柄と、いわゆる永遠の都、天国、これを私は持ってるんだ、このことからを強調しています。だからこの地上の幕屋とか神殿が全てじゃない。これは何かというと、ユダヤ人にとっては永遠の 天のね御国のひな形な形なんですよ、一つ地上での、ね、で本物は何かというと天国にある。でキリストはその、ね、天そのものに入られたと書いてある。だからこの地上のものに私たちの希望を置くんじゃなくて、私たちの希望は何かというと天にあるんだと。ですか、永遠というね、ここに私たちというのはしっかりと目を向けて歩む必要があるということです。だからこの地上のものに希望を置くなってことなんです。皆さん、でこの地上のものってのは滅びるんです。皆さん、なくなるんです。皆さん、で十二章の最後でね、学んだでしょ、こういうわけで私たちは揺るがされない御国を持っているんですから感謝しようではありませんかって。みんなこれ持ってるんですよ。十字架を信じた信仰によって だから私たちはこの地をどうやって生きるかということが欄干して次に書いてある。ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に対する捧げようではありませんかって言っています。いいですか。私たちが捧げるべき生贄は何かというと賛美の生贄だって言ってるんです。感謝の生贄だって言ってるんです。で、旧約時代にもね、いいですか、立法の中に感謝の生贄を捧げなさいって出てきてるんです。生贄を捧げるときにね、いろんな生贄と一緒に感謝の生贄を捧げなさいって。感謝の生贄って、あ、彼は皆さんあれ、いわゆるその物じゃないんです。神様を褒めたたえることなんです。だって罪のための生贄ってイエス・キリストが完全に避けてくださったって、全ての罪、あらゆる罪がイエス・キリストの、ね、その流された血と体によって贖われてる。だから私たちは生贄を避ける必要がないでしょ。ただこれを捧げろと言ってるんです。賛美の生贄を捧げなさいって。で、賛美の生贄でこれ書いてあるように、皆を称える唇の果実、だから皆さんが神の皆を褒めたたえて賛美するときに、それがまさに聖書が言っている神に対しての賛美の生贄になるんです。皆さん、でイエス・キリストが全ての罪をあがない、そして勝利を取られ、許しを与えてくださってるって、いいですか。そして私の戸籍は天にあって永遠に神と共に生きることができるんだって。賛美だけで、神はこれを喜ばれるって書いてある。だから皆さんね、あの皆をたたえる唇の果実、ね、さあ皆さんの果実はパイナップルでしょうかですね、マンゴーでしょうか。ね、ね、神様にとってすごい喜ばしいものなんです。皆さん、で私にとっても何かというと最も素晴らしい捧げ物なんです。皆さん、いいですか。だってキリストは完全にね、罪をあがなって生贄と下げられたからです。皆さん、だから私はひたすら何かというと賛美の生贄は下げ続ける必要があるんです。だって目視録見てください。最初のところって、天の光景のところって、ひたすら皆さん天国では神の皆が賛美されてるでしょ。だから目視録は賛美の人だってね、秋元氏も言ってましたよね。裁きの人であるともに、天では何かって本当に神の皆が崇められている、されていることは一つ神への感謝と賛美だって。でそれはこの地上に私たち、天に希望を持っている私たちも同じなんですよ。だから私たちのこの地上を捧げる賛美というのはこの地上だけなくて、まさに天につながっているんです。皆さん、永遠という世界の中につながっているんです。皆さん、だから一切の賛美の中に主は住まわれると語られているんです。皆さん、皆さんの賛美の中に主は住まわれるんです。皆さん、すごいと思いません？感動しません？ねえ、そう思って神様を褒めたたえるときに、その賛美は本当に神の前に立ち上っていくんです。祈りとともにね、まあ、来週は祈りのことを話をしますけど、絶えず神に向かって賛美の生贄を捧げなさいって。神の前に唇を閉ざしちゃダメなんですよ。感謝と賛美を絶えしたためなんですよ。この野郎と思ってもね、こんちきしようと思ってもね、手落ち込むことがあったとしても、いやいやと思うことがあったとしても、私たちの唇は神に向かって賛美することができるんです。 なら皆さんの嫌なこと、辛いこと、苦しいこと、すべてキリストが十字架の上で勝利を取っておられるから、解決を取っておられるからです。皆さん、だから私たちが賛美すれば、感謝すれば、その勝利がはっきりと現れてくるんだもん。だから言ってるんですよ。またね、今日立法に戻って神殿の中でね、いつまで経って生贄下げたって無理、意味ないんだって。で、全ての罪は十字架によって贖われたんだもん。だからあなたがすべきことは何かって、その主に皆を賛美し褒めたたえ、感謝と賛美を下げることなんだって。それからもう一つ言ってますね。これ先週もちょっと学びましたけどもね、善を行うことと持ち物を人に分け与えることを怠ってはいけません。で、昨日私ね、少年エッチ見てきたの、映画で。少年エッチって最初で、ね、戦争の縁側だと思ったんですけども、なんか少年エッチとかつくと、なんか犯罪者のようなね、印象を持ったって、秋元、これなんか悪い映画じゃないんですかって言ったら、いや、我々実は原作者はクリスチャンなんて言って、すごくクリスチャン的な映画だと思って言われて、秋元氏は関西に来た後に月曜から出演して、木曜日必ず映画見に行かれるんですけどもね、一番下 のヨセフ君がなんか違うものを見たいって言ったけども、そう言わなかったら少年エッチを見に行くって言われたんです、ね。で、見に行かれて、次の日曜日ちょっと明かしておられましたけどもね、私も見てきましたけども、すごくいい映画ですし、最初からずっと福音が神戸を舞台にした、ね、話なんですですね。で、話したら皆さんまだ見てないですけど、あれなので、すごく最初からいわゆる聖書的、まあ、エッチというのは初めのなんかな、その子の名前が初めで、それでなんかエッチみたいなんですけどね。でもその子が、ね、聖太にこうエッチってお母さんに書いてもらって、これ来た瞬間、明日から俺はエッチって呼ばれるわって言われて、エッチエッチって呼ばれるようになったんですけども、彼が主人公ながらね、そのご両親との家族のね、事柄で、まあ、家族はクリスチャンだったんですけどもね、それのいわゆるその聖書的な教えっていうのが、その戦争っていう体験しながら人を許すとか、それから期待するとか、それからまあ最後のところはね、私は最後のところはね、本当にリバイバルがやっぱ日本に起こるんだっていうようなものをちょっと語りかけを受けたんです。見てください、見てください。言ってしまうとね、見てない方々のためあれなので、すごくいい映画ですね。ですね、その中でやはり何かというと、その信徒たちの家族というのが戦争で物がないにもかかわらず、疎開してた一番下の娘さんかなんか帰ってた時にお米を持ってきた。そして久しぶりってお米を食べて、こう食べてたら、いわゆる何ていうかな、家が空襲で焼けてしまったから、いわゆる今まで言うなら震災の集合住宅みたいなところに入って、板張りで隙間があるから、お米の匂いがする。隣から、はあ、お米の匂いがするって、お米が食べたいってか、子供が騒ぐとお母さんが何言ってんの、うちそんなものお金がないとかなんか言ってると、その話を聞いてるときに、そのお母さんがね、いわゆるそのお米を、炊いたお米をおにぎりにして持っていくの。そう、少年氏がですね、そんなね、ない人にね、うちもそんなにいっぱいあるわけじゃないのに、それをやってたらキリがない、ただお腹すくかせるものにみんなそうするのかみたいな感じで反対するんだけども、お母さんはそれで分かって入ってくるんですよ、ね。まあ、それはキリスト教にある、ね、そういった教えだと思うんですけども、その中でまあ彼もちょっと変えられていくんですけどもね、そういった映画でしたけども、ぜひ皆さん進めましょうね。はっきり福音が出てますよね。祈りも出てますし、で中心聖句は、ね、いつも喜んでいらっしゃい、大事なさい、仕事のことに感謝しなさいという聖句が常に出てきてましたね。ですね、はい。で、まあ、ぜひいい映画なのでぜひ見ていただきたいと思いますけどもね。でその中で、善を行うことを人は持ち物を人に分ける、分け与えるね、分け与える、これも生贄だって言ってますね。これを主は喜ばれるって、映画の中でもね、そのお母さん伊藤蘭さんがしてるんですけどもね、伊藤蘭さんと水谷豊が夫婦で出てるんですけども、なんか伊藤蘭さんとカトリックの方ではないかなっていうふうに言われてましたし、それから秋元教えてましたけども、水谷豊って相棒っていう映画とかドラマに出るでしょ。でもある特定のプロデューサーと組むと 必ずといったほどその番組の中に教会が出てくるんですって。だから多分水谷豊さんの方にもね、なんか福音というのはかなり入ってるんじゃないかなってことだと思います。でそれぐらいびっくりするぐらい福音がはっきり出てる映画なんです、うん、ですね、はい、ね。でそのお母さんがですね、そのお金物を渡すときに使徒行伝のところで受けるよりも与えるが幸いであるって御言葉が開くんですよ。ね、でここでね、賛美の生贄とですか動物の生贄とか必要ないんですよ皆さん、ね、賛美の生贄を捧げながら善を行うことと物を人に分け与える生贄を神が喜ばれるってですね。神はこのような生贄を喜ばれるではないかと書いてあるんです。これをねぜひ覚えてください。これは皆さんご存知のように先週話した兄弟愛ね、それからマタイの福音書の25章の後半の部分にね、私の兄弟たち最も小さい者たちしたことは私にしたことだってイエス様が言われました。これをぜひ覚えていただきたいと思います。こういう意見、神は喜ばれる、ね、動物の意見を下げる必要がない、信仰のだから罪が、ね、起きたら私たち罪は十字架で許されているから悔い改めるんです皆さん。悔い改めるってことは必要ですよ皆さん。で悔い改めて許されたから感謝して私たちは賛美して主を褒めたたいて歩んでいくってことです。覚えて、そしてねこのねキリスト御神にしっかりと目を向けながらですね、これからもですね歩んでいただきたいというふうに思ってます。ですから私たちはねいろんなところでね枠っていうのを作りやすいです皆さん。そうじゃなくて私たちは常にキリストに従うというところに立ち続けながら皆さんを神様は祝福の領域にもっともっと導くことをしております。私はもうここでいいっていうふうに神が言われたら別ですけど、そうでなければもっともっと大胆に信仰の踏み出しをしていく必要があるんです。そして神が与えてくださる素晴らしい領域をですね受け取ってこれからもね歩んでいただきたいと思います。お祈りします。イエス様、あなたの恵みと祝福ありがとうございます。今日もこうして御言葉を通して共に学ぶことができたことありがとうございます。今日は宿営の外に出ているということを学びました。イエス様ご自身も全ての人の罪そのものとなられ、そしてイスラエル、エルサレムのイエス様郊外でもうその外に出て十字架に駆られたことをイエス様ありがとうございます。あなたの十字架によって全ての罪が許され贖われていることありがとうございます。そして私たちがこの永遠の命が与えられ、そして天に国籍あるものとして今私はこの地上に使わされ生かされていることありがとうございます。どうかこの地上にあるものに私たちの重きを置くのではなく、神と神の言葉に、そして永遠の都、神の都に私たちの希望を置きながら、これからもイエス様を備えられた神の恵みの道を一歩一歩踏み続けていくことができるように主を助けてくださいませ。お願いいたします。ほらほら、このある格闘が確かに今許されている方がいらっしゃいます。なんかこう主はこのことを語っておられるんですけども、どうしてもその事柄に関しては、こう従うことができないとか応答できない自分がいて格闘している方がいらっしゃっています。それは語られている事柄に自分の力でこう従おうとしているからであるとおっしゃいます。で主はそのことをご存知なので祈るように語っておられます。その今の自分の状況を感謝し、そして主に求めて祈りなさいとおっしゃいます。祈ることを通してその格闘に対して主は勝利を与えられ、そしてこの従うことができなかったこのあなたの心と状況というのを主は一つ一つ主の御手の中で変えていかれるとおっしゃいます。あなたはその中で神の真実とまた神の愛とのその中ではっきりとさらに知るだろうとおっしゃいます。でそのことに関しては主を祈るように語られている方がいらっしゃいます。それでは癒しの時もしますし、病んでいる方、傷んでいる方いらっしゃったら、共にですね、心合わせをお願いしたいと思います。まず、悔い改めの時は短く持ちましょう。ですね、罪がある時に神の働きがとどまります。聖書では、ごくわずかですけれども、罪上に病が許されるとあります。聖書で私たちは罪人だと語っていますから、どれかに当たりますので、短い時間ですけれども、悔い改めの時を申したいと思います。 それでは一緒一緒ですね、主に祈るときを申し上げています。主に私たちが心から主に求めるときに、神はその求めに応えてくださいます。一緒一緒に癒しのために、お祈りのときを持っていただきたいと思います。はい、スレスキャン神様、あなたの尊きなど神聖を導きを心から賛美いたします。昨日も今日も常しえに変わることない、あなたの神がその恵みと神聖を導きを持ってこの田中におられることをありがとうございます。あなたを求める者の死にあなたはその恵みを豊かに与えられることをありがとうございます。だからその一人一人病んでいる傷んでいるところにあなたはその見ておいてさっていることがあります。その癒しの恵みの水が豊かになさっていることができるんですね。左の方が傷んでいる方がいらっしゃいましたけれども、じゃあそこに触れさせました癒しのことです。それから、右の奥歯かなかなんかの虫歯かもしくは歯茎かなんか腫れている方がいらっしゃいました。そこに主が触れさせました癒しのことでございます。それから膝を痛めている方がいらっしゃいますけど、そこに主が触れさせました癒しのことをいただきたいというふうに思います。またこうなんかこの倦怠感というのはなんかこう疲れがなかなか取れないという方が方がこう祈られましたけど、その祈りを聞いてくださいました。その疲れを、取り除いてくださったので癒してくださいました。癒すことをいただきたいと思います。イエス・キリストによってお所の体や精神に働いてくる病の力と病の霊をお前の力を感じて縛れたち、イエス・キリストによって、このお所の力その病の霊を今すぐ出ていく、イエス・キリストによってお所の体これを今健康の状態に戻り癒せれ癒せれ癒せれ癒せれ癒せれ癒せれ鼻のこうなんか、通りが悪かった方がいらっしゃいましたけども、そこに主が触れさせました癒しを受けていただきたいと思います。もしくはなんか炎症があったと思うんですけど、それも主が癒しをさせました癒しを受けてくださったと思います。それから、ちょっと疲れ目かな、目が疲れている方がいらっしゃいましたけども、それが視力がちょっと落ちている方がいらっしゃいました。そこにも主が触れさせました癒しを受けていただきたいと思います。イエス・キリストによってお所の体と心が今健康な状態に戻り癒されたことをイエス・キリストによって宣言する。イエス様、あなたに感謝します。イエス様のお名前と称します。アメン。それではお助けください。共にハレルヤ賛美しながら祝福を持っていただきたいと思います。我が声に願わくば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同とともに、また愛する家族とともに、今も後も常しえまでも豊かに、そして限りなくありますように。アメン。それでは座ってください。簡単にお知らせをいたします。主要の内側をご覧ください。本日ですね、6時20分から月1回の関西ゴスペルライブです。7時から関西合同カリスマ聖会、8時から